頭の中がすべてを抱えきれないと初めて気づいた夜。2023年11月の雨の夜、甲州に住む29歳のプロダクトマネージャー、林千遥、林ジーヤオは、その晩3回目にスマホで会議の録音を探していた。画面の光が彼女の顔を照らし、目の下の青さを浮かび上がらせていた。朝、どこかのグループチャットに録音を保存した覚えがあるのに、9つあるグループのどれにも昼間のものはなかった。後で彼女はこう言った。当時一番怖かったのは残業じゃなくて、明らかにやったはずのことが、ふとした瞬間に始めからなかったみたいになることだった。千遥は粗心な人間ではない。最新のスマホを使い、4つのメモアプリを入れ、机には付箋を3枚貼っている。だがツールが増えるほど、彼女は漏れおけのように感じた。いくら注いでも、残るのはわずかだ。その月、彼女は友人の誕生日を2回連続で忘れ、顧客の要望を締め切りの2時間前になるまで思い出せなかった。転機はごく普通の火曜日に訪れた。彼女はナレッジマネジメントを仕事にする友人の老衆、ラオ、ジョーを訪ねた。老衆は本棚に整然と並んだバインダーを指していった。君の問題は記憶力が悪いことじゃない。全部を脳みそという一つの引き出しに詰め込んで、なおかつそれが永遠に閉まらず乱れないと期待していることだ。この言葉は彼女の長く冷めていた。その日から千遥は、覚えるという行為を頭の中から外へ動かし始めた。記憶術を暗記したわけでも、高い講座に通ったわけでもない。ただ素朴な役割分担をした。脳は考える、紙とクラウドは保存する、と。1年後、私との振り返りで彼女は言った。記憶力は少しも良くなってないのに、忘れるのが怖くなくなった。だって大事なことは、そもそも頭の中になんてなかったから。ここには多くの人が見落とす真実がある。人間は、たくさん覚えることで生き延びてきたのではなく、記憶を正しい場所に置くことで生き延びてきた。この記事では、外部記憶と呼ばれる方法と、なぜそれが7プラスマイナス2という枠からあなたの手を解き放つのかを語る。才能も超人的な意志力もいらない。必要なのは、あなたの注意を支えてくれるシステムと、30日だけ試してみる少しの忍耐力だけだ。外部記憶とは何か、多く覚えるのではなく、賢く覚えること。外部記憶とは、簡単に言えば、頭にあって叱るべき情報を、意識的に頭の外の担い手へ動かすことだ。1枚の紙、ノート、音声メモ、クラウド文書、あるいは他者の頭の中。それは、いい記憶力と同じではない。むしろ一つの事実を認める。人間の脳はそもそも細部を長期保存するのが苦手だ、と。外部記憶と聞くと多くの人はすぐに不正を連想する。書き留めるのは頭が悪いからだ、と。だが千遥のケースは逆だ。外へ出すほど頭は澄んだ。なぜなら彼女が開けたのは容量ではなく注意力だった。何かが確実によそに保存されていれば忘れないようにと常に張り詰める必要がなく、その緊張が解けて初めて思考が本当に始まる。2種類の記憶を分けると便利だ。一つは作業記憶、今計算している式のようなもの。もう一つは在庫記憶、3年前に学んだ概念のようなもの。外部記憶が引き受けるべきは、主に在庫の部分だ。量が多く、使うペースが遅く、失うのが一番惜しい。千代は顧客データや読書の抜粋、ひらめきの断片をすべてクラウドメモに移し、頭には、今やるべきことだけ1小節を残した。取材で私が、ツールに頼りすぎて脳が衰えませんか?と聞くと、彼女は笑っていった。脳にハードディスクを期待したことなんて一度もない。辞書が読み書き能力を衰えさせないように、外部記憶が思考を衰えさせることもない。 思考を運び屋から設計者に変えるだけだ。だから外部記憶の本質は、多く覚えることではなく、賢く覚えることだ。最小のコストで情報を固定し、必要な1秒に最小のコストで取り出す。次の章では、認知科学の目で、この手法に本当に根拠があるかを見ていこう。プロ分析、忘却曲線からコードフレームワークまで、外部記憶の実証。この章では視点を変え、データと命名フレームワークで外部記憶を掘り下げる。まず要領。1956年、心理学者ジョージ・ミラーは、心理学的評論で古典論文、魔法の数字、7、プラスマイナス2を発表し、成人の作業記憶は一度に約7プラスマイナス2の独立したチャンクしか保持できないと、した。これは認知心理学で最も引用される結論の一つで、オーダーは一桁だ。2001年、認知科学者カウアンは、行動と脳科学でこの推定を、集中状態では約4プラスマイナス1チャンクとさらに引き締め、同時に握り締められるのは大抵3つか4つだとした。次に忘却の速さ。1885年、ヘルマン、アイビングハウスは自らを非現者にして記憶、実験心理学への寄与の中で有名な忘却曲線を描いた。復習しなければ、1日後に約 34%、6日後には約 25% しか残らない。このオーダー、約3分の1、4分の1は、丸暗記で時間にこう置くことがいかに不利かを示す。2011年、スパローラは、サイエンスで記憶に対する Google の影響を発表し、重要な実験を行った。情報が保存されると聞かされた被験者は、消去されると聞かされた時よりも内容を覚えている確率が約半分低かった。人は記憶を機器に自動的に外注し、中身ではなくどこにあるかだけを覚える。この種の研究は、約 50% の差のオーダーで、出典タイプは査読付き学術誌の実験だ。市場側の重要な証拠もある。セキュリティ企業カスペルスキーは2015年、デジタル健保調査報告を発表し、他国の成人を対象に、約 91% の回答者が自身の記憶ではなく機器に頼って情報を保存していると結論付けた。これは、9割以上のオーダー、市場調査報告だ。外部記憶が一部の人の癖ではなく、すでに広く起きている行動であることを示す。命名フレームワークとして、少なくとも4つが比較に値する。第1はルーマンのカードボックス、ゼッテルカストン。社会学者ニクラス、ルーマンは生涯で約9万枚の索引カードを蓄積し、70冊以上の本とほぼ400本の論文を生み出した。オーダーは9万枚、74冊、出典タイプは学術的電気記録。第2はティアゴ・フォルテが2022年、セカンドブレインの作り方で提唱したコード法。キャプチャー、捕獲、オーガナイズ、整理、ディスティル、蒸留、エクスプレス、表現。第3は同じ著者のパラ法。プロジェクツ、プロジェクトエリーズ、領域、リソースフズ、資源、アーカイブス、保管。第4は、ウェグナーの伝達記憶、トランザクティブメモリー、1985年。記憶を関係のネットワークに分散させること、例えば夫婦やチームがそれぞれ一部を覚えることだ。4つのフレームワークの違いは着地点にある。ルーマンのカードボックスは、つながりが強く、知識が自らネットワークを育てる。コードは、動作が強く、流れを4ステップに分解して誰でもできる。パラは、分類が強く、行動の優先順位で層を分ける。伝達記憶は、関係が強く、他者を使って自分を補う。一般的な人には、コードプラスパラの組み合わせが最も始めやすい。以下、層を追って展開する。本物の事例はルーマンだけではない。千代本人も一例だ。コードを1年間回し、 彼女の習字記録では、忘却による不安発作が週約5回から約 1.5 回へ、減少幅約 70% に下がった個人記録、統計的結論ではなく、あくまで G。彼女は賢くなったわけではなく、ただ忘れる怖さを生活から外しただけだ。実践可能にするには、指標とチェックリストがいる。4つの測定可能な指標を提案する。1つ目、捕獲遅延、どんなひらめきも2分以内に保管先へ。2つ目、習字振り返り時間、毎週決まった30分、滞らせない。3つ目、メモの受信箱ゼロ、寝る前に仮収集区を空にする。4つ目、かつい遡せ、重要な情報は1分以内に出どころを特定できる。実行チェックリスト、電話とパソコン双方に同期メモを1つ導入する。後で読むを人潮口に統一する。各メモに、プロジェクト、領域、資源のタグをつける。毎週日曜夜に一度振り返る。30日後に、ツールを追加するか判断する。4つの記憶容器の役割分担、脳、死、クラウド、箱。外部記憶はすべてを一箇所に放り込むのではなく、いつ使うか、どれだけ早く、で4つの容器に割り当てる。第1は脳。今使う1小節、今すぐ顧客に返信するだけを抱える。早いが弱点是容量が小さく揮発しやすい。第2は紙。付箋、バインダー、ポケットノート。紙の強みはゼロ遅延、バッテリー不安なし、ひらめきを受け止めるのに最適。ちはるかは冷蔵庫に、明日卵を買う、と付箋を貼り、スマホを開くより3倍早い。弱点是検索が面倒で紛失しやすく、だから短期、低重要の断片だけを受け入れる。第3はクラウド。クラウドメモ、文書、メール下書き。クラウドの中核価値は、どこでもか、デバイス間同期、検索可能。長期保存して繰り返し使う資料はすべてクラウドへ。代償は少しの整理時間で、さもなくばまた詰まった引き出しになる。第4は、箱。他社の頭と物理的保管、例えばプロセスを同僚に渡す、レシートを決まったフォルダーへ。伝達記憶は、関係を使うことも外部記憶だと教える。ちはるかは家計の請求紹介をパートナーに任せ、自分はリマインダーだけ残し、両方額になった。どの容器かは3つの問いで決める。この情報をどれだけ使うか、どれだけ早く探すか、なくしたら痛いか。急いでいてすぐ忘れるのは脳へ、さっと書くのは紙へ、一生使うのはクラウドへ、分けられるのは箱へ。明確に分ければ、システムはつまらない。セカンドブレインを築く4つの動作、キャプチャー・オーガナイズ、ディスティル、エクスプレス。コードはこの手法の主観だ。4つの動作がつながって、小さなセカンドブレインになる。1つ目キャプチャー、捕獲芯を動かすものはまず集めよ、その場で価値を判断するな。知用の規則は、どんな考えも2分以内に保管先へ。たった一言、次回はスロー鍋を試すデモだ。捕獲の鍵は単一入り口、ひらめきを5つのアプリの間で迷わせないこと。2つ目オーガナイズ、整理、次に使う論理で置く、学科別ではなく。彼女はパラでメモをプロジェクト、領域、資源、保管に分け、保存のたび、どの分類か、と自問する。整理は美化ではなく、未来の自分が1秒でわかるようにすることだ。3つ目ディスティル、上流多くが飛ばすステップ。正収集は原下、上流は私に本当に効く一文を抜くこと。ちはるかは記事を読み、一文だけ残す。核心結論プラスどう使うか。半年後、彼女が取り戻した再読時間は非単位だった。4つ目エクスプレス。表現蓄えたものを使い出す、一文書く、一回共有する、一つの真の問題を解く。記憶が一番定着するのは人に教えること、外部記憶も同じ、 一度外に出せば初めてあなたのものになる。彼女はガツ、今月学んだことを書き、3年蓄えたのは文章ではなく自信だった。四つの動作は完璧でなくて良い、循環してさえいればいい。捕獲が厳しすぎると漏れ、整理が細かすぎると疲れ、上流が怠けると太り、表現が臆病だとたまる。千春香は言った。八割の出来でいいが、循環を止めるのは許さない。情報をどこに置くか、パラで知識に層を入れる。パラは情報に順位をつける物差しだ。P はプロジェクツ、締め切りと成果もののある事柄、新機能をリリースするなど。A はエリーズ、長期維持すべき状態、健康管理、顧客関係。R はリソースフズ、将来使うかもしれない素材庫、執筆テンプレートレシピ。A はアーカイブス、終わった、休止中のもの。なぜ学科ではなく、行動優先順位で分けるか。人は物を探すとき、今何に忙しいかを考え、どの講義のものかは考えないからだ。千春香は、顧客苦情対応フレーズを、コミュニケーション学、資源ではなく、顧客関係、領域に入れ、必要なとき一目で見える。実用の小技、習字振り返りでは、プロジェクトと領域の2層だけ下へ操作し、資源層は静かに寝かせ、保管層はほぼ触らない。そうすれば注意は常に起きていることに押され、外部記憶がデジタルゴミ捨て場にならない。彼女の目録は書店の分類冊のように綺麗だった。その時初めて分かった、いわゆるセカンドブレインとは、多く蓄えるのではなく早く取り出すことだ。全部を覚えなくていい、どの層にあるかだけ覚えればいい。三つのツール経路の比較、ノート、クラウドメモ、カードボックス。ツールになると、三つの経路が多い。一つ目は紙のノート。安く、敷居ゼロ、書き味が良く、書いたり描いたりする人向け。弱点はめくって探す検索、人頼みの同期。二つ目はクラウドメモ。検索とデバイス感が強く、データ型向け。弱点は、デジタル蓄積に陥りやすい。三つ目はカードボックス式、ゼッテルカストン。カード間のリンクを重視し、研究や長文向け。敷居最高、リターンも最新。仕様の折衷は賢い。日常の捕獲はクラウドメモ、ひらめきの早書きはポケットノート、深い思考だけカードボックスを開く。新ツールを追わず、この情報に一番馴染むのはどこかだけを追う。ツールは容器の延長で、目的ではない。私の助言、初心者はクラウドメモプラス一冊のノートから始め、コードが回ってからカードボックスを足す。執筆者はカードボックスを追加。チームは共有クラウドドライブ。いきなり装備を揃えるな、システムは買うものではなく育つものだ。半直感の一言を覚えよう。ツールが少ないほど記憶は安定する。入り口を一つ増やすごとに、漏れる隙間が一つ増える。記憶を本当に流す、週一度の振り返り儀式。外部記憶が一番恐れるのは、入るだけで出ない、また別の詰まった引き出しになることだ。特効薬は固定の振り返り。千春香は毎週日曜夜を、片付けの夜にした。30分、捕獲箱とプロジェクト層と都度をめぐり、消すべきは消し、分類すべきは分類し、やるべきはやる。振り返りは暗記ではなく、操縦感を取り戻すことだ。彼女は気づいた。重要だと思った収集の多くは、一週間後に見ると全く重要でなく、その場で捨てられた。本当に重要なものは、振り返りの中で浮かび上がり、見落とさないよう促す。このプロセスが外部記憶を活水に保ち、死んだ蔵にしな。